こんばんは、遥かな章の時間です。ホストの麦子です。今日も京都から番組に参加しています。今日は、アーバナ のスタジオはトムさん、そしてアーバナからアーバナシャンペーンからはインターネットでアレックさんで、セントルイスからはリョウタさんです。このメンバーでおしゃべりをしていきたいと思います。それからタヌキさんからもメールをいただいてますが、今週は日中暖かく T シャツと短パン組とブーツとセーター組が混在するキャンパス周辺ですということで、結構暖かそうですがどうなんでしょうか。アレックさん、こんばんは。
こんばんは。
アレックさん、白い T シャツ、なんか爽やかな感じですけど、
はい、
うん、夏みたいな感じですか。
最近は朝はすごくなんか涼しい夜、ちょっともうちょっと下ですね、ちょっと。
ああ、冷えますか。
はい、なんか冬みたいな、冬じゃないですけど、なんか、うん、そんな感じですけど、うん、ちょっと寒いですけど、午後になると完全に夏みたいになっちゃって、今でもちょっと、うん、僕今ここでもちょっと暑いですね。だから広い T シャツ一
つ。そうですね。浜ですごく白く見えて夏っぽい顔してます。りょうたさんはいかがですか。こんばんは、セントルイスのりょうたさん。
はい、こんばんは。
そちらはやっぱりそんなお天気ですか。
そうですね、気温は似たような感じで、朝は結構肌寒いけど、昼は、25度とかそれぐらい摂氏だとある日もあって、ただ今日はちょっと天気が悪くて、 曇って風もあって、これから雨降りそうなので、そうそう、ちょっと今日は一日中肌寒かったですけど、
うん、京都も結構25度ぐらい上がりますね、昼間。まだ暖かいのかな。で、京都は2日前、10月22日に時代祭りというのがあったんですけど、行かれたこととかありますか。時代祭り、京都の。
はないですね。
私も実はないんですが、京都の三大祭りの一つで、延暦13年西暦794年に桓武天皇が長岡京市から京都へ都を移してから、こういうの歴史にありましたよね。泣くよぐいすなんとかかんとかってやってないですか。
そうですね。
なんか出てくるなと思って、受験勉強恐ろしいなと思ったんですが、でそこから始まってるんじゃなくて、京都に都が移って1100年を記念して、それで平安神宮っていうのができたんですね。平安神宮って結構観光客の方が京都に来られてよく行かれるんですが、古いかなと思ってたら結構新しくって、だから、1894年かなにこう作られて、でそれでそれのお祝いとして1895年からこの時代祭りっていうのが始まったそうなんです。で、明治維新からずっと古い時代を遡って、それでそれぞれその時代時代の衣装を着て練り歩くという仮装行列ですね。時代祭りの仮装行列、約2000人ぐらいの、人が行列をするそうなんですと京都新聞に書いてありました。でも私は平安神宮にすぐ近くに住んでるんですが、近くって歩いて15分とか、中学校もそのすぐ近くなんですが、生まれてこの方はまだ、この時代祭りというのを見たことがなくって、ひと事のような感じなんですが、祇園祭りはなんか地元っていう気がするんですが、きっと時代祭りは京都とか日本の伝統を外にアピールしようと思って一生懸命こう作ったお祭りなのかなっていう気がします。なのでちょっと地元のお祭りというよりは外向けのお祭りなのかな。でもなんか120年か、今年121年目かというと、これ結構新しいんだなと思ってしまう自分がいたり、日本的な感覚ですよね。自分が100年120年も生きたわけではないのに、そんなもんなんだっていう感じがするんですけど、アメリカで120年続いてるって言ったら結構長いですよね、リュウタさん。
長いと思いますし、セントルイスは町としてまだ250年しか経ってない。
でも250年経ってること
は、セントルイスは 西の方にある町の中では古い方ではあるので、うん、ただ120何年って言ったらその半分はもうやってるってことなので、
うん、そう、なんかね、なんかそういう自分が何歳やねんって言われたらちょっとしか生きてないわけですが1100年を記念してたところ、そのそういうのが当たり前に言われていると、ああ120年かとか、なんかのお店の100周年バーゲンとかってなって、染め物屋さんだったかな、100年、ああ結構新しい買ったんだとか思ったりするあの自分がいるんですけど、どうなんでしょうね、あのいけませんね、あの、ということで、それではそれでは今日はアレックさんの曲紹介、最初にアレックさんから直接紹介していただきましょう。なんかすごく特別な曲みたいですが、アレックさんどんな曲でしょうか。今日のテーマは、
僕が選んだ曲はあの韓国の曲ですけど、プーチャンゴのひなりっていう曲ですね。
ひなり、
はい、ひなりですね、
うん、
あのこの 曲を選んだ理由が実はですね、あの10月21日、2日前ですね、うん、あのアメリカではなんかバックトゥザフューチャーデイとして、その映画の主人公がこの2015年10月22日に帰ってくるってバックトゥザフューチャーデイでしたんですが、
うん、
実は僕はその映画を見てないのであんまり興味がないんですが、
うん、その話かと思うよ。
でもその21日は僕にしては特別な理由があるんですけど、うん、それがあの、うん、僕のお母さんの誕生日でしたね。
うん、
そして僕のこの曲が僕のお母さんが一番大好きな曲で
選
んできました。
お母さんの誕生日にお母さんの好きな曲を。
そうです。
ルータさん、そういうことをしたことありますか。今日はお母さんの誕生日だな、あのアメリカにいるから何かメッセージを送ろうとか、あなんかサプライズをしようとか、そういう、ルータさん笑ってる、静かに笑っている。
カードは送ります。
あ、すごい、カード送るんだ。
ただうちはあの両親誕生日がとても近くて、あの3日ぐらいしか違わないので、
うん、
2人まとめて
歌いますけど覚えやすいですね、忘れにくいというか、
はい、うん、ます、
うん、でもあんまりどうなんだろう、大きくなってから母の誕生日にカードを送ったりとか、あでも今だったら花を送る人とかいるかもしれないですよね、きっと花屋さんにあの注文すれば届けてくれるんで、
はい、そうですね、うん、それは
あの海外にいても結構そのサービスあるから、あの海外からこう日本にネットとかで注文してお母さんに花を届けるとか、そういうのあったりするかもしれませんが、うーん、毎年アレックさんはお母さんの誕生日をちゃんと覚えていて、で何か送るんですか、メッセージとか。
あ、まあ最近はなんかプレゼントよりは直接電話して、
うん、
誕生日でおめでとうっていうメッセージを送るぐらいんですけど、
うん、
何年前、僕はそれ今でも覚えてるんですけど、
うん、
その時あの多分なんかパーティーとか行ったんですね、僕、うん、あのなんかサークルのパーティーがあって、あのそのサークルの友達と一緒になんかパーティーしたんですけど、その時僕のお母さんが誕生日だったのを覚えてて、
うん、
その時直接あのなんか何をしようかなと思って、あの電話して、一応電話して、
うん、
あのお母さんがもらったんですよ、それもしもししたら、あの僕はちょっと待ってってして、その周りに行った僕のサークルの友達に一緒に、うん、あのお誕生日ハッピーバースデーを歌ってきましたね、
う
ん、あ電話してみんなで一緒にそれを歌ったら、
うん、
お母さんがすごく感動して、
あ
泣いていました、
うん、いい演出ですね、うん、あそうか、でも今だったら電話とか もあるけど、あのスカイプとかこうやってハンガーアウトとかで顔を見ながら話すことも多いかもしれないですね。うん、
でもお母さんはそのスカイプとかにしないので、あんまりその、うん、パソコンに詳しくないので。
おお、そうなんだ。うん、
電話するぐらいですね。
でも電話してなんか日本の場合お母さんに電話して何喋ったらいいかということでなんか黙ってしまう人が多そうな気がするんだけど、アレックさんは結構喋れるんだ、お母さん
と。お母さんと結構喋れますね、うん、お父さんよりお母さんの方にもっと喋れます
ね。あ、それあるかもしれないね、お父さんと。
なぜですね、あのお父さんにはちゃんとなんか、うん、お父さんっていう感じがするんですけど、まあもちろんお父さんですけど、なんか、
うん、
大人っていうが感じるんですけど、お母さんにはなんか、うん、もっと近くって感じして、なんか、
うん、
なんか長く付き合った友達みたいなって結構話してますね。
昔学生時代に韓国行った時に、あの大学の先生のお宅に伺ったのかな、その時息子さんがお父さんの前ではタバコを吸わないみたいな、なんか いろいろ父親の前でしていいこととかしていけないこととか、割とこうなんていうかマナーがあったような気がするんです。もうだからだいぶ前、30年前なんだけど。
僕はあの、うん、お父さんにはちゃんとなんか敬語を使うんですけど、
うん、
お母さんにはちょっとなんかタメ口で言いますね。
すごい、お父さんに敬語使うんだ、それが普通なんだ。
お父さんにはもちろん敬語使うんですけど。
もちろんときた。
うーん、あ、お母さんは、あのタメ口を使うからこそもっと友達に感じる。
感じる。うん、あ、それちょっと日本とはまた違う雰囲気かもしれないですね。あの、ということで、じゃあ大好きな曲をもう一度、紹介していただけますか。
はい、それでは聴きください。クーチャンゴでひなりです。
トムさん、ミュージックワンプリーズ。